発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
紅麹サプリ摂取で2人目の死者。小林製薬が製造した紅麹成分が入ったサプリメントを摂取し健康被害が出ている問題で、厚生労働省は担当者にヒアリングを行い、2人目の死亡例が報告されたと明らかにしました。厚労省によりますと、この2人目の死亡例は小林製薬が公表した1人目と同様に腎疾患とみられますが、詳しい情報はないということです。また入院患者は106人、相談件数は3000件ほどに上っているということですが、健康被害とサプリとの因果関係は分かっていません。一方、大阪市は今日、小林製薬の紅麹、コレステヘルプなど3商品、合わせておよそ100万個に食品衛生法に基づく回収命令を出しました。また、イオンは小林製薬の紅麹原料を使用したプライベートブランドのトップバリュの食品7品目を自主回収すると発表しました。
それではこの紅麹入りのサプリメントなどをめぐり健康被害が注目されています。このニュースについて千葉大学大学院医学研究院の法医学講師長澤沙耶香さんにお話を伺います。はい、長澤さん、こんばんは。
こんばんは。
お願いします。
お願いいたします。
お願いします。
さて、長澤さんは普段どういった研究されているんでしょうか。
法医学における薬毒物のその人体の影響や、そういった薬毒物の人体からの検出法などメカニズムなどを研究しています。
では今回問題となっている紅麹、これはどういったものなんでしょうか。
こちらは紅麹のカビと、タンパク質、澱粉質食品ですね、主にお米などを発酵させたもので、成分としてはギアバとか、あとコレステロールを下げると言われているモナコリン系というものが含まれているとされています。
その中で今指摘されている紅麹が生産している有害物質、これはどういったものなんでしょうか。
その発酵に使っているカビの中の似たカビの一種の中に、毒素であるシトリニンというものを産生してしまうものがあり、このシトリニンというものが、動物や人体の腎臓にですね、毒性を示すとされています。
この毒性、どのような影響をもたらすようなものだとされているんでしょうか。
この腎臓の方に障害を、起こしてですね、細かいところで言うと細胞のミトコンドリアの呼吸を阻害してしまうことで、細胞死、小さな細胞の死からその臓器の機能不全につながるような毒素とされています。
そうした細胞死であるとか、それから機能不全などになると、人の体にはどんな健康被害などが出てくる可能性があるんでしょうか。
やはり腎臓の方に影響が出て、腎臓の機能が低下したりですね、腎臓の不全、腎不全、急性な腎不全が起こって死に至る可能性も、ある成分ではあります。
なお腎臓という臓器は一体どういった機能を持つもので、それが不全になるとどういった状態になってしまうんでしょうか。
人体に溜まった、いわゆる尿ですね。尿などを通して、人体の、毒素だったり、不要なものですね。老廃物などを外に出す。薬物であれば、代謝して外に出すような機能があるところになりますので、そこが動かなくなると、そのような、その、有害というか、体の中にある不要なものが溜まっていってしまうような形になります。
なるほど。一般に麹と聞くと、健康に良いというイメージはあるかと思うんですが、この麹というイメージと、それから紅麹などに対する理解、このあたりについて必要な議論というのはどう感じになってますか。
麹と紅麹、やはり使っている菌が違ったりしますので、そこでできてくるものも変わってくるというので、そこで違い、使っている菌によっての違いは出てきてしまうと思うんです。
また今回その機能性表示食品でした。機能性表示食品とは一体どういったものなんでしょうか。
機能性の表示、あと表示食品と言われているものは、まあ、国の定めるルールに基づいて、まあ、事業者ですね、そういう作った事業者の方が、食品の安全性と機能性に関する、まあ、科学的な根拠、あとはその必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出をすることで、表示ができる商品になってきます。
これ特保などという、まあ、メカニズムというかシステムもありますけれども、特保と機能性表示食品、はい、これはどういった違いがあるんでしょうか。
特保との違いは、今すぐにちょっと出てこないんですけども、申請元が違うことがあるかもしれないです。
これ機能性表示食品の中には、商品の中には悪玉コレステロールを下げると表示されていました。これいったその表示のあり方についてはいかがでしょうか。
ものによっては今回のその紅麹などもそうですけども、一応そのコレステロールを下げるような成分が麹によって、生成され含まれているので、影響としては、まあ、実際何かしらの、まあ下げるような効果が期待されているものにはなるんだと思います。
なるほど。実際こうした意図しない成分が入っていた、あるいは意図しない仕方で、つまり購入したり利用したりする方は健康になりたくて購入しているかと思うんですが、そうした想定しないような、まあ、出来事も生じうること、この点についていかがでしょうか。
やはり、薬物でもそうですけど、普段摂取しているものや手に持っているもの全てに関してそうですけども、例外というものはありますし、その、使い方によっては、やはり健康のためのものであっても、有害事象が出てしまうこともあるので、消費者として注意する点としては、まあ、やはり体調の変化がすぐ、まあ、服用自体には注意は難しくなってきてしまうと思うんですけども、はい、体調の変化が出ればすぐに、やはり医療機関に受診するというのが一番かなと思います。
また事業者の責任で具体的な効能などを、まあ、提出する、まあ、そうした機能性表示食品と、まあ、国が審査する、まあ、そうした、まあ、特保などとの違いというのは当然あるわけですが、この制度というものに加えて今回は、まあ、早期回収、早めにこう回収するという動きもあります。おそらく特保であるとか、それから機能性表示商品などについて今後議論もあるかとは思いますが、まずはこの回収の動き、これについては長澤さんいかがでしょうか。
やはりこれ以上の被害者、もし原因を追及するのが一番だと思うんですけども、まずその原因を追及するまでの時間の間に少しでも被害者の方が万が一出てしまう可能性を考えて、まあ、早期に回収というのは、まあ、一つその健康被害を広げないためには必要な措置かなと思います。
今回の小林製薬側は、まあ、意図しない成分が入っていたと説明していますが、意図しない成分が入っていた、こういった事態などについてはいかがでしょうか。
小林製薬さんが以前論文で書かれていて、今回の、使われている、小林製薬さんが使われている紅麹の菌が、この有害毒素である、先ほど言ったストリニンの方を産生してない株だというのは、今までにちょっと報告がされてたみたいなんですけども、そういうデータをもとに、多分、使っているものからは、ストリニンが出ないという前提で、その場合は何か違った成分が、別途出てしまっているのではないかという考えなのかなと思うんですけども、
これ今後例えば健康被害となったときに具体的な摂取や購入とそれから個々人に現れた被害、これを証明したり、あるいはその、まあ、関係を説明した上で何かしらの賠償を求める、このあたりとは難しい手続きもあるかと思いますが、これについてはどう感じになりますか。
ちょっとその法律的な手続きに関してはちょっと私は存じ上げないんですけれども、まあ、その健康被害と毒の、その毒というか、まあ、原因物質が、一致したかというのは、やはり、その被害に遭われた方の血液などですね、分析して、確実にそこから今回原因となった毒が出るのかどうか、またそれが本当にその出ている症状を出す毒として、まあ、問題がないかというところを確認していくのが必要なのかなとは思います。
今回のシトリニンなどに関しては健康被害が出てから血液検査をして見つかる、検出されるという割合というのは高いのか、それともなかなか難しいのか、この点はいかがでしょうか。
やはり毒性が出るほどの量がもし摂取しているのであれば、何かしら検査、 分析機器での検査法なども、もう論文が出てましたので、まあ、そういった方法で検出することは可能なのではないかなとは思われます。
なるほど。今回のものに限らず、一般的な売られているサプリメント、これを購入して利用するという方多くいらっしゃると思います。とりわけ健康になりたくて特定の機能を、まあ、期待して購入されている方もいると思うんですが、このサプリメントの購入や使用の注意というのはいかがでしょうか。
サプリメントというと、やはり体に良いものというイメージがもちろんありますし、まあ、実際にそういうものもあるんですけども、サプリメントに限らずそうなんですけども、何事もですね、こういうサプリもの、口にするものに関しては、量がある程度の量を超えてしまうと、どれだけ体にいいものでもやっぱり毒になってしまいます。医薬品もそうですけども。なので、ちゃんときちんと決められた用法、量量で服用していく。また、まあ、それなりの症状が出ている場合は、やはりサプリメントではなくて、医療機関への受診というのが一番かなとは思います。
またサプリメントの中にも、まあ、これはまあ効くかなっていうものから、これはちょっとっていうものまでも同じくサプリメントという括りで、まあ、市販されているという状況があるかと思います。この点いかがでしょうか。は
い、まあ、サプリメントに関してはいろいろなものが出てると思うんですけども、もちろん個人差もありますし、まあ、効く効かないというのは本人の使用者の感覚的なところもあるので、まあ、それに関しては、まあ、そのあくまでサプリメントですので、どのような使い方をするかになるかとは思います。
あくまで逸脱した使い方をしないということ、あるいはさまざまな、まあ、栄養の補助などを期待する程度であり、健康の一挙解決とかそうしたものを求めるものではなく、健康に問題があれば医師にかかるなど、こういった専門性が求められるわけですか。
そうですね、はい。
わかりました。長澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
千葉大学大学院医学研究院法医学講師の長澤さやかさんにお話を伺いました。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。